それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。故郷地域を発展させるためサバン市役所はインフラ整備を優先についてお伝えします。アチェのサバン市はインドネシア国境地域としてその地域の開発をサポートするためにいくつかのインフラ整備をします。サバンのズルキフリハ・アダム市長はサバンは国家観光スポットだけでなく国際観光スポットでもあるため地方政府は道路や橋、海上と航空輸送などのいくつかのインフラ開発パッケージを実施すると述べました。ズルキフリ市長によると同市はまた観光客を歓迎する港湾修理と船舶を増加させるといった海上輸送サービスの向上に終点を当てるとのことです。また国際空港としてふさわしい場所で拡張を行うとしています。それでは次のニュースです。11人の高校生はアメリカの海外プログラムに参加についてお伝えします。グローバルウィサタイダマのリジャル・デサニー社長は11人の高校生が2016年4月1日から16日までアメリカで行われるアメリカの海外プログラムに参加します。グローバルウィサタイダマンはアメリカ海外プログラムの実行委員です。プログラムの広報者は土曜日にジャカルタで出発前に説明会を参加します。リジャーサニ氏は出発前の説明会の目的は参加者と彼らの両親にアメリカの海外プログラムについての目的を説明するためだと述べました。それでは次のニュースです。クパンで双眼鏡での日食鑑賞についてお伝えします。クパンの地球物理学ステーションのヘッドの実行委員イーサン・シーは天文気象地球物理庁ベームガゲは2016年3月9日にクパン市民と一緒に部分日食のピークを双眼鏡で鑑賞する予定だと述べました。イヒサン氏は双眼鏡鑑賞は共同で19のインドネシア地域にあるベームガゲによってその自然現象のピーク時に同時に実施すると説明しました。彼は日食の鑑賞を希望する東ヌサタンガラ州の20人の地区の住民をクパン市に招待します。東ヌサタンガラ市のクパン市での日食は午前7時28分に始まる予定です。それでは最後のニュースです。オーストラリア大使はトランスジャカルタの制御室を訪問についてお伝えします。在インドネシアオーストラリア大使パウル・グリソン氏は木曜日に東ジャカルタでジャカルタ運輸株式会社トランスジャカルタの制御室を訪問しました。ジャカルタのバスキー・チャヒア・プルナマ市長はパウル・グリソン氏の訪問はオーストラリアエイドのインドネシアインフラストラクチャルイニシアティブプログラムを通じてトランスジャカルタ会社へのオーストラリア支援に関連するものであると述べました。パウル・グリソン氏はオーストラリアの支援はジャカルタでの輸送インフラの改善と改修のためになされると明らかにしました。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。